暮らし情報拡大版、市県民税の申告相談を実施します。税の申告は2月2日木曜日から3月15日水曜日まで。忘れずに申告してください。市県民税の申告が必要と思われる人に申告相談会のお知らせを送付しました。お知らせが届かない人でも、今年1月1日現在で市内に住み、次に該当する人は申告が必要です。日程を確認し、会場にお越しください。表1、2、3章後ほど読みます。申告が必要な人、次のいずれかに該当する人、営業、農業、不動産、一時所得などがあった。営業、農業、不動産はマイナスの所得を含む。給与所得者で勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない。アルバイトを含む。申告で税額が減額になる場合がある人、次のいずれかに該当する人、昨年中に退職した人やアルバイトをしていた人で年末調整をしていない。医療費や寄付金などの控除がある。税証明や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減のために申告が必要な人、雇用保険や障害年金、遺族年金などの非課税収入か、収入がなく税法上で親族の扶養になっていない。申告の必要がない人、次のいずれかに該当する人、給与所得のみで勤務先で年末調整をした。公的年金のみの収入で社会保険料や生命保険料、医療費など追加する控除がない。公的年金の収入が年額148万円以下の65歳以上の人、または年額98万円以下の65歳未満の人、年金以外の所得がある人を除く。税務署で確定申告をする。申告に必要なもの、全員が持参するもの、マイナンバーカード、ない場合は通知カードと本人確認ができるもの、前年中の収入や経費などがわかる書類、給与所得、源泉徴収票、ない場合は給与明細など、年金所得、源泉徴収票、営業、農業、不動産所得、帳簿や通帳、領収書など、帳簿は事前に作成、事業復活支援金などは収入に含めて記載。その他、所得金額の計算に必要な収入金額や必要経費がわかる書類など、控除に必要な領収書、昨年1月1日から12月31日までの1年間に払ったもの、証明書など、生命保険、地震保険などの控除証明書、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書か、支払いを証明する書類、年金から天引きされている場合を除く。医療費控除か、セルフメディケーション税制の明細書、書類はかかった人ごと、医療機関、薬局ごとに事前に集計、寄付した団体から交付を受けた寄付金の受領書や証明書、障害者控除の場合は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書など、会津若松税務署から届いた申告のお知らせの通知書やはがき。申告会場での注意点。会場での検温で 37.5 度以上の場合は、会場への入場が不可。 後日改めて申告。マスクを着用。定期的に換気をするため防寒対策をする。2月2日木曜日から3月15日水曜日までの期間は、職員が申告会場に出向いているため、税務課での申告相談の受付はできません。郵送での申告を希望する皆さんへ。郵送による申告を希望する人や、あらかじめ申告書を作成したい人は、市のホームページから申告書を取得することができます。また、申告書は郵送で取得することもできますので、希望する場合はお問い合わせください。ホームページはこちらから、QR コードが載っています。問い合わせ、税務課、電話 39-1223。障害者控除対象者認定証を交付しています。この認定証を申告の際に提示すると、所得から一定金額を控除できる場合があります。必要な人は申請してください。対象、令和4年12月31日時点で、所得税や市・県民税が課税されている本人や、その扶養家族で、次の要件をすべて満たしている市民。65歳以上である。身体障害者手帳などを持っていない。介護保険の要介護1以上の認定を受け、一定の要件を満たしている。持ってくるもの。本人の身分証明書。代理人の場合は、代理人の身分証明書と、本人の身分証明書か、押印した本人からの委任状を持参。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1291。 今日1、北会津町、川東町以外の人の申告相談。対象区域、ところ、申告相談日の順に読みます。一期地区、1回目、一期公民館、2月2日木曜日と3日金曜日。町北、高野地区、北公民館、2月7日火曜日と8日水曜日。港地区、基幹集落センター、2月10日金曜日と13日月曜日。門田地区、1回目、南公民館、2月15日水曜日から17日金曜日。東山地区、東公民館、2月21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日。高座市地区、高座市分館、2月28日火曜日と3月1日水曜日。大戸地区、大戸公民館、3月3日金曜日と6日月曜日。門田地区、2回目、南公民館、3月8日水曜日から10日金曜日。一期地区、2回目、一期公民館、3月13日月曜日と14日火曜日。上記以外の地区、申告相談会のお知らせが届いた場合は、指定日時を確認。大手町第二庁舎、旧会津学法高校。2月2日木曜日から3月15日水曜日。土曜、日曜日、祝日を除く。今日終わり。受付時間、午前の部、午前8時30分から11時。基幹集落センターと大戸公民館は午前9時から11時、午後の部、午前11時から午後3時。今日2、北会津町、川東町の人の申告相談。申告相談日、北会津町の対象地区から読みます。2月2日木曜日、2月3日金曜日、2月6日月曜日。対象地区は、間宮新町南1丁目から4丁目、 間宮新町北。2月7日火曜日、新田宮の下立て。2月8日水曜日、井出尻泉。2月9日木曜日、2月10日金曜日、回田霊淵中里田村山。2月13日月曜日、蟹川石原。2月14日火曜日、2月15日水曜日、下新井団地白山。2月16日木曜日、2月17日金曜日、中新井蛍の森二日町東麻生今泉。2月20日月曜日、寺堀鷺林。2月21日火曜日、宮袋神殿。2月22日水曜日、本田十二所。2月24日金曜日と2月27日月曜日、上米塚中神殿金谷西御庵。2月28日火曜日、下野新在家領堂古麻生。3月1日水曜日、小松水木の里。3月2日木曜日、松野東小松。3月3日金曜日、西麻生天満。3月6日月曜日、麻生神殿北御庵三本松。3月7日火曜日と3月8日水曜日、大島柏原下米塚本尊神殿河原町。3月9日木曜日、3月10日金曜日、3月13日月曜日、3月14日火曜日、3月15日水曜日、表一の公民館と大手町第二庁舎で申告相談を受け付け。次に、川東町の対象地区を読みます。2月2日木曜日、東一本木。2月3日金曜日、塩新葉山空屋原。2月6日月曜日、広田。2月7日火曜日、高塚。2月8日水曜日、横堀。2月9日木曜日、六町。2月10日金曜日、田中原境の藤倉神殿。2月13日月曜日、なにわ北山あざの新屋敷。2月14日火曜日、南高野。2月15日水曜日、原田長屋地東高野。2月16日木曜日、駒板。2月17日金曜日、塩庭。2月20日月曜日、藤倉倉道月の木。2月21日火曜日、本宮近藤。2月22日水曜日、島。2月24日金曜日、北高野岡田。2月27日月曜日、茶臼森柏原。2月28日火曜日、冬木沢大曲。3月1日水曜日、大和田。3月2日木曜日、熊野堂。3月3日金曜日、西屋敷北畑。3月6日月曜日、漆沢名前十日原。3月7日火曜日、大林桜石六軒 高の下。3月8日水曜日と3月9日木曜日、八田の。3月10日金曜日、大野原、小清水。3月13日月曜日、京出、郡山。3月14日火曜日、与田、大坪、高畑。3月15日水曜日、指定地区なし。受付時間、午前の部、午前8時30分から10時30分。午後の部、午前10時30分から午後3時。申告会場、北会津町、北会津支所1階会議室1。川東町、川東支所2階中会議室。表終わり。問い合わせ、税務課、電話 39-1223。北会津支所住民福祉課、電話 58-1809。川東支所住民福祉課、電話 75-2112。最大2万円のポイントが付与されます。マイナポイントの申請期限が延長されます。ポイントの付与を受けるには申し込みが必要です。マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限が2月末まで延長されました。これに伴い、マイナポイントの申請期限も延長になります。期限は決定次第、市のホームページなどでお知らせします。対象、2月末までにマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの申し込みをしていない人。マイナポイント第1弾に申し込みをした人は、第2弾のみ対象。申し込み方法、次のいずれかの方法で申し込み。スマートフォンかパソコンでマイナポイントアプリをダウンロードして申請。マイナポイント手続きスポットで申請。市役所のサポート窓口で申請。サポート窓口を開設中。受付時間、毎週月曜から金曜日の午前8時30分から午後4時30分。祝日を除く。ところ、市役所栄町第二庁舎2階。持ってくるもの、マイナンバーカード。申請には4桁の暗証番号が必要。本人名義の電子マネーや QR コード決済などのキャッシュレス決済サービスの決済サービス ID セキュリティコード。本人名義の通帳かキャッシュカード。電話予約をご利用ください。サポート窓口でマイナポイントの申請手続きをする際は、電話予約ができます。予約先問い合わせ。マイナンバーカード電話相談窓口。電話 0570-025-830。 受付時間は午前9時から午後5時。土曜、日曜日と祝日は除く。雪未来2023 in 会津を開催します。本市では16年ぶり3回目の開催です。ぜひお越しください。雪未来は雪国の現状や未来を市民の皆さんや研究者、企業、観光庁が集まって情報交換などを行う全国的なイベントで、どなたでも参加できます。ぜひお越しください。シンポジウム、時、2月8日水曜日、午後1時30分から4時30分。ところ、会津風画堂。内容、特別講演、パネルディスカッション。パネルディスカッションに参加する主なパネラーの皆さん。福島中央テレビアナウンサー、永井真紀さん。TIS 株式会社デジタル社会サービス企画ユニット、岡山淳也さん。株式会社ライフル地方創生推進部、星久美子さん。3人の方の顔写真があります。 研究発表会、時2月9日木曜日午前9時30分から午後4時15分、ところ文化センター、内容雪に関する取り組みや調査研究論文の発表、見本市、時2月8日水曜日9日木曜日の午前10時から午後5時、最終日は午後3時30分まで、ところ鶴ヶ城体育館、内容除雪・融雪技術やデジタル技術の紹介、製品などの展示、除雪機械展示実演会、時2月8日水曜日9日木曜日の午前10時から午後3時30分、最終日は午後3時まで、ところ鶴ヶ城公園東口駐車場、内容除雪機械や除排雪装置などの展示、最新の除雪機械の実演会。問い合わせ道路課電話 39-1267、 市のホームページはこちらから、 QR コードが載っています。共生福祉相談員を募集。地域と高齢者の皆さんをつなぐ架け橋になりませんか？共に地域を支えませんか？共生福祉相談員は市が独自に定めている制度です。現在約50人の相談員が活躍していて、一人暮らしなどの高齢者の家庭を定期的に訪問して話し相手になったり、身の回りの相談を受けたりしています。関係機関とも連携し支援しています。高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、あなたも共生福祉相談員として活動しませんか？共生福祉相談員の募集内容。役割。一人暮らしなどの在宅高齢者の訪問・助言指導、月5日程度。地域の課題を話し合う場への参加。住民の地域活動への参加支援。担当予定地区と募集人数。各城地区3人。近郷地区1人。行仁地区1人。門田地区2人。大戸地区1人。任期。4月1日土曜日から令和7年3月31日月曜日。報酬。月額1万4000円。応募資格、次のすべてを満たす市民、心身ともに健全、高齢者福祉と地域活動に熱意と理解がある、助言指導の能力がある。選考方法、面接。選考日3月10日金曜日。別日を希望する場合は要相談。応募方法、高齢福祉課や各支所、市民センターにある応募用紙に必要事項を記入し、直接か郵送で高齢福祉課に応募。郵便番号 965-8601、 住所不要。応募用紙は市のホームページから取得も可。締め切り2月21日火曜日必着。その他、居住地、資格は不問。町北町担当、佐藤真一さん。町北町中沢。顔写真があります。吹き出しに、高齢の皆さんの支えになっていることに喜びを感じています。とあります。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。市のホームページはこちらから、QR コードが載っています。